長と語ろう。今日のお客様は、令和5年度エイジレスライフ実践事例に決定され、エイジレス賞を受賞された佐藤隆之さんと鈴木久夫さんです。エイジレスライフ実践事例とは、内閣府で年齢にとらわれず、自らの責任と能力において、自由で生き生きとした生活、エイジレスライフを送っている高齢者や高齢グループを毎年広く紹介し、高齢期における生き方の参考に供するというものです。お二人それぞれの活動について、その取り組みを詳しく語り合っていただきます。
佐藤さん、鈴木さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、昨年の10月の末に令和5年度のエイジレスライフ実践事例に決定されました佐藤隆之さんと鈴木久夫さんに内閣府のエイジレス賞の書状と盾を伝達いたしました。お二人と視聴者で会いましたよね。
はい、そうですね。
はい、あの時、島田氏としてはですね、平成26年以来9年ぶりのエイジレス賞の決定者となりました。お二人ともですね、素晴らしい活動をされておりますが、改めてその活動について伺いたいと思います。はじめに佐藤さんの活動のきっかけ、そして現在どのようなことをされておられるのか教えていただけますか。
これを始めたのがですね、もう45年ぐらい前ですね。1979年に瀬戸とか松山の砥部焼の修行を終えて金谷町福陽に移住しました。そこで近くにですね、特別支援学校の水泳学園というのがありまして、はい、まあ、子どもたちとの関わりの中で体が不自由でも自ら食事ができる喜びをという感じで始めたわけです。
はい、カタルシス陶芸療法と私も昨年お話を聞かせていただきましたが、はい、例えば手が少し不自由ならその方が使いやすいような形にしていくとか。
そうですね、カタルシスの場合はですね、まあ、ほとんど作業療法として陶芸をやるということで、はい、まあ、体を動かしながら機能回復だとか、はい、その癒しだとか、はい、そういう面でやってますけども、
は
い、
佐藤さんの活動は広く全国に紹介することがふさわしいと認められるものということで選ばれたと伺っております。陶芸を通して活動の中で大切にしていることや心がけているっていうことがありましたら教えてください。
そうですね、まあ、陶芸というとちょっと堅苦しい感じはしますけども、まあ、気楽な粘土遊びだという感じでやっておりますけど、
まあ、やってよかったな、楽しかったなって、まあ、やった方にも実感していただけるとありがたいですよね。うん、そうですね、はい、笑顔が何よりですもんね。はい。今後の展望とか課題とか、こんなことやりたいなっていうようなことありますか？
いや、そうですね。カタルシスの陶芸療法の中で、はい、今は教育支援センターとか、老人ホームだとかね、そういうところでやってますけども、あとはね、どうしても今気になってるのは、発達障害だとか、知的障害ですね。その子どもたちにも、粘土を使うことで、いろんな面で前向きになってくれたらいいなとは思いますけどね。
そうですね、はい、不登校のお子さんなんかも夢中になれるものが見つかるといいですよね。
それで小学校ももう2代目ぐらいですね。川根小学校は、
そうですか、
お父さんの代からお母さんの代からまたやってますからね。
なるほど、2代というのは親子2代ということですか。
そういうこと
ですね。すごいですね。次に鈴木さんの活動のきっかけや現在の状況などお話しいただけたらと思います。よろしくお願いします。
わかりました。私の活動は一つはリアル野球盤の普及活動です。ちょうどきっかけとしてはまだ現役のサラリーマンの時、鋳物会社にいたんですけど、脱鋳物っていうのが目標で開発なんかしようという職場だったんです、うん、はい、そこで思いついて野球盤取り運動これ使えるんじゃないかなと思って思いついたんですけど、ちょうどその時バブルが弾けてしまいまして、はい、会社でもうやれなくなったもんですから、定年退職後それから10年くらいあったんですけど、はい、退職して誰もやってなかったらやろうかなと思ってました。でやっぱり誰もやってなかったもんですから始めたんですけど、 以来15年くらいリアル野球盤普及活動を続けてます。
はい、もう今やリアル野球盤は全国に広がる知名度の高いスポーツになりましたもんね。
そうですね、介護予防とか地域振興のお役に立つということで、はい、お役に立ってて嬉しいです。
そうですね、はい、それに自治会や金谷コミュニティ委員会のお仕事などもやっていただいておりますし、はい、島田市の産業支援センター帯サポの初代センター長も鈴木さんにはお願いをいたしました。
そうでしたね、市長からお手紙いただいた時びっくりしました。こういう活動をいろいろやってたところをご覧いただいて示してくださったかなと思ってます。
そうですね、
はい、3年もやらせていただいてすごくいい思い出になってます
私から拝見していて鈴木さんの活動を通してね、はい、鈴木さんは皆さんに喜んでいただくということにやりがいを感じ取られるのではないかと思うんですが。
そうですね、それが嬉しいです。
そうですよね、
そういうことという方をしていただいて続けてこれたですね、
はい、そうですね。佐藤さんも鈴木さんも誰かのために一生懸命になることで自らが輝いておられるということでエイジネス賞を受賞されたということだと思います。鈴木さんの活動は高齢期に入る前から計画的に準備して成果を上げている点が今回の受賞につながったと伺っております。はい、今後ですね、高齢化社会ますます進んでいくわけですけれども、鈴木さんは市内外で講師としても活動されていまして、年齢を重ねていく中での生き方で大切なポイントや心構えだということではどんなことをお考えなんでしょうか。
そうですね、今まで振り返ってみますと、はい、とにかく目標を持ってですね、とにかく動くことが大事だと思います。そして動いてやってみる、そういうことで結果がだんだん出てくるかなと。で、そうして動いていると節目にいい人とかいいことと出会うんですね。そんなふうに人生ができてるみたいで、振り返ると本当に節目でいい方とお会いしてます。
今まず動いてみるんだ、やってみるんだと、はい、そうするといい人やいいことに巡り合うというお話しましたけど、はい、きっとそれは楽しみながらやるからなんですよね。
そうですね、
そこは大事なところですよね、きっと。
そうですね、ストレスいっぱいでやるよりも、もう楽しみながらやらないと、シニアの活動って余計そうですね。
そうですね、はい、つまり好きなことをやるっていうことですよね。
そうですね、
やりたいことを見つけるっていうことがまず一番大事なんでしょうかね。
はい、そう思いますね、
はい、まあ、皆さんがいろんなことをやってみてリアル野球盤がいいという方もいらっしゃるでしょうし、はい、あるいはグランドゴルフのようなことをね、やるという方もおられるでしょうし、はい、陶芸に勤しんで自分の作品展をやってみたいという方もおられるでしょうし、はい、
そうですね、
まあ、そのやりたいことや夢中になれること、それが探せるってことがすごいことかなというふうに思います。佐藤さんは陶芸とどういう形で出会ったんですか。
最初はね、広告代理店にいたんですけども、
はい、
伊賀焼きという焼き物を取材に行ったんですよ、
はい、
それでこうミイラ取りがミイラになった
広告代理店のお仕事と陶芸はほとんど関係ないですもんね。
関係ないですね、
取材に行ってミイラ取りがミイラになった
そう
なるほどね。でもその時の情熱ってきっとものすごく湧き立つものがあったんでしょうね。こんなに長い間続けておられるんですから。
そうですね、まあ、考えればもう50何年になりますけどね。
もう二人の話には長い歴史があって重みがあってすごいなと思います。で、お二人はですね、今後の展望とか課題とかお考えになっているところありますか。佐藤さん、いかがですか。
食器を作る時にですね、
はい、
やっぱり体と運動神経と体の動きとかね、そういうものがどうしても必要だったんですよ、作業療法というのに出会ったわけですけども、
はい、
中伊豆リハビリセンターの前田先生という方が作業療法会の会長だったんですよね、
はい、
そこへ日産していろんなことを教えていただいた、うん、でそれが食器作り の基本にもなってますし、その後のこのカタルシス陶芸療法 の、
はい、
基盤となってますけども。
なるほど、はい、陶芸にも運動神経が必要なんですね。
そうですね、脳科学とかね、いろんなものがあって。
私は陶芸には感性とかね、センスとか、美的感覚とかそういったものが必要なのかと思ったんですが、それプラス、
そう、脳の動き
だとか、ね、
体全体の
脳科学も
全てが入ってますね。
あ、じゃあ手先だけの話ではないってことですね。
そうですね、割と奥が深くて、
すごいですね。リアル野球盤の方は いかがですか、今後の展望。
そうですね、まだまだ空白の県がいっぱいありますので、はい、そういうところを見ながら全国に広げていきたいなと思います。
そうですよね、はい、夢はリアル野球盤の全国大会を島田市でというふうに伺っております。いかがですか。
なかなか大変かもしれませんけどね、
はい、でもそれとできたらいいですね。
そうですね、お道の活動も今すごい変化点にあると思うんです。ですのでね、そちらも金谷を面白くするアイデアコンテストみたいなのを今度やってみようと思っています。
はい、いいですね、はい、いろんな方々のアイデア、はい、で私はそのコミュニティもそれから街づくりもそうなんですけれどもね、皆さんに関わっていただくってことが大事かなって思ってるんですね。
そうですね、
準備されたところに行って楽しむだけではやっぱり本当の意味での楽しみにならないんですね。
そうですね、
関わって一緒に作り上げてこそ自らの達成感もあるし楽しみにもなるなというふうに思います。
そうですね、見習うというか前例にはですね、合格駅の活動とかあんなのがありまして、後継者の発掘とかね、担い手の発掘、それからテーマの発掘と兼ねていっぺんにいいことができたらなと思ってます。
そうですね、はい、面白五階駅の方々もですね、はい、本当に夢中になって一生懸命ですものね。
そうですね、牧野博士も野犬遺産になりましたしね。
そうでしたね、
あそこでも今も続いてるんですよ、
はい
はい、そんなのをまた発掘できたらということ で、
そうですね、
若い人をね、たくさんアイデアをいただいたり、ちょうど加藤純さんが、はい、一緒にやることになってますので、ね、
そうですか、それは良かったですね。
楽しみです、はいはい、野球場の方とです、両方ね楽しみがあります。
そうですね、はい、金谷の地区を盛り上げていく、まあ、島田全体もそうなんですけどね、そこにどんな人がいるのかってことがポイントなんですね。
そうですね、
資源はあるんです、どこにでも。でもそれを活用して自らのものとして発信していける、あるいは人を巻き込んでいける、そんな人材がいるところが様々な挑戦のできるところなのかなというふうに思います。さてですね、おしまいにエイジレス賞の受賞を受けてさらなる目標など、まあ、一言ずついただけたらありがたいなと思いますが、じゃあ鈴木さんからお願いします。
エイジレス賞を受賞できましたので、これで背中を押していただきながら責任を感じながらですね、励みにして楽しみながら頑張っていきたいと思ってます。島田にはエイジレス賞にふさわしい方がもっともっと見えると思うんですね。ですので、おこがましいですけど、こういう目標にしていただけるようなね立場になった気がしますので、はい、頑張っていきます。
はい、はい、よろしくお願いします。佐藤さんはいかがですか。
そうですね、まあ、陶芸もそうですけども楽しむことですね。楽しんでもらってやってよかったという満足感とか達成感なんかをね感じてもらえばそれだけでありがたいと思います。
はい、お二人ともねすごく輝いているっていうか笑顔も素敵ですし本当に若々しい、すごいなと思います。
達成感ってすごいね。
そうですね、
いいものですね。
今やってよかったという満足感や達成感が大事だとおっしゃいましたけれども、やっぱりその誰かのためにいろんなことを活動しながらね、こうしたやりがいだとか達成感だとか満足感だとか、こういったものを得られる人生って幸せなんだなって思うですね。
そうですね、
そうすると幸せって自分たちが作っていくんですよね。幸せか幸せじゃないかっていうのは人それぞれの心の持ちよう次第じゃないかっていつも思うんです。
そうですね、
同じ境遇でも自分は幸せだと思える方もいらっしゃれば、いやー自分はダメだったって思う方もいらっしゃるかもしれない。でもそれはそれぞれの心の持ちようなんだって思うとですね、なんだか新しいこと挑戦したいな、やってみて満足感や達成感、輝く笑顔の日々を送りたいなって、きっとこのラジオを聞いてくださる方たちも思っていただけるんじゃないかというふうに思います。今日はいいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は令和5年度エイジレスライフ実践事例に決定され、エイジレス賞を受賞された佐藤隆之さんと鈴木久夫さんをゲストにお招きしました。佐藤さんは陶芸、鈴木さんは人が動いて楽しむレクリエーションゲームリアル野球盤をベースに、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活の実践について、その活動内容や心持ちなどを分かりやすく語り合っていただきました。今年度は静岡県からは6名がエイジレス賞に決定されています。 さまざまなエイジレスライフの形を知ることで、高齢期における生活の参考につながっていくのではないでしょうか。市長と語ろう。次回もお楽しみに。